皆さんごきげんよう。ラブフォーオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサが兵庫県のアンヘルスタジオからお送りいたしております。ラブフォーオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、本当に気持ちのいい季節になりましたね。鳥の声も毎日、夏鳥の声が最近は聞こえてきてますけれども、ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
なんか鳥すごいですよね最近ね。
山に行きますとね、
ね、
すごい野鳥の小鳥の声でね、心が癒されますですよ ね。
私山暮らしなのでね、
はい、
もう朝起きると鳥の鳴き声がやっぱり季節季節で違うんですよね。
最高ですね、
うん、最高なんですよ、うん。まあ、これ都会に住めないなと思うんですけど、
はい、
また沖縄に住んでる鳥もまた違うんでしょう ね。
まあ、いろいろまた勉強したいと思いますけど、やっぱり鳥の声ってね、うん、なんとなくこう心が癒されると言いますか ね。気持ちいいですよね。
それが常にこうバックミュージックで流れてるっていう、その環境は素晴らしいですよね。
それはもう最高の ね環境ですよ。
ジョスさんも上げてましたよね、フェイスブックに鳥のやつ。
鳥の、ね、声本当好きなんですよね。
気持ちいいですね、
はい。
さて1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間はもう立夏ですよ。夏、
うん、もう夏、
ね、夏が来ました ね。暦の上では山菜をね、
はい、
たくさん取りましたね今年は。
あ、
はい、たくさんでもないかな。
また山菜も、ね、取ったものをすぐこう、そうそうそう、料理すると美味しいでしょう、
ね、茹でてね、
はい
はい、わらびが出てるのでね、それを取ってまたちょっとお友達のところに今年は一軒送りました。
はい、
重曹でアク抜きしてね、冷凍しておくといいんですけれども、まあ、今年はちょっと冷凍するまでは取れてないんですけれどもね、うん、おうどんに入れても美味しいですしね。
わ、美味しそうですね、
はい、炊き込みご飯でまだ取れるかな、もうあかんかな、
もうちょっと遅いかな、ギリギリのとこか
、はいはい、ご近所さんがタラの芽もね、ミサちゃんタラの芽そこにできてるよって言うから、取ってって言うから、
タラの芽って言ったら高級じゃないですか
ね。え、そうみたいです ね。取れ、はい、タラの芽取ってくれましたけれどもね、うん、はい、そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。5月19日まではタケノコ小豆という季節ですね、まあ、そのままですよね。タケノコが出てくる季節です、
はいはいはい、
今年はまだ食べれないですね。
そうですね
ジョスさん食べました？
いや、まだなんですけど ね。
今の時期緑が本当綺麗ですよ ね。
本当に先ほど小鳥の話もあります、うん、山がね、そ
う
そ
う、うん、
本当に綺麗な今季節です ね。
写真撮るとね、
はい、
こう緑とすると空の青色と、
うん、
こうやっぱり写真撮っても本当にもう色鮮やかで
ね
幸せな季節ですね、
はい。
さて今日はですね、
はい、
5月の2日に、
うん、
湊健二郎祭りというね、湊監督 の、 はい、イベントに私と出演させていただいたんですけれども、はいはい、そこで監督の作品の荒木栄の歌が聞こえるというね、ドキュメンタリーの上映があったんですよ、
はいはい、
でそのイベントに荒木栄の歌を歌おうというコーナーでゲスト出演させていただいたんですけれども、荒、はい、まあ、木栄の歌って知ってます？
まあ、正直ちょっと私
ですよ、ね、
あんまり分からないんですけどね。
私もあんまり知らなかったんですけれども、はい、ひだるかでね、
はい、
出てくるんですよ。
うん、
またね、まあ、こんなこと言ってどうなんか思いますけどね、
はい、
しつこいんですよね聞くと
え、歌がですか？
そう、なんかね聞くでしょ、
うん、
私それをどんなお話しようかなと知らない曲だったので、
はいはいはい、
ピアノで譜面取って、うん、それをこうなんかちょっと聞くとね、
うん、
あれって感じするんですよ。最初なんか変な感じやなってする曲なんですよ、
はいはいはい、
これなんで変な感じか、まあ 私たちこう音楽理論で考えてしまうのでね、うん、あこれ一小節足りひんわとかなんかそういう風に感じちゃうので、それをあの楽曲分析してお話ししたんですよね、うんうんうん、そうしたら、それをしてその日の夜寝るとね、
はい、
夜中中その歌が流れてるんですよ頭にな
かなかその楽曲 の, そうあの解説を まあね、ゆっくり聞く機会ないです
し、そうですよね、
皆さん喜ばれたんじゃないでしょうかね。
そうですね、うん、まあ、あの家で自分の曲を作って、ね、あのうん、アレンジするとき、そのときも頭にずっと回るんですけどね、うん、まあ、本当にこの荒木栄さんの曲はね、頭に残る歌、まあ、そんなので楽曲分析したりとかね、
はい、
まあ、これはあの実は今制作中の高次脳機能障害を題材にしたねドキュメンタリー、うん、命見つめて、もう取材 し始めてるんですけども、このプロモーションでお伺いさせてもらったんですよ、
はいはい、
で私の CD の月明かりも、うん、寄付させていただいたんですよね、その、売り上げのお金をね、うんうん、まあ、そんなこんなでそのお話をねちょっと今日はさせていただこうかなと思って、はい、奈良に行きましたお話をね、はい、させていただこうかと思っております。さてラップオーシングス、この後は腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はミサップおすすめ楽曲と、そして番組後半では5月2日にお伺いしました奈良のねお話をちょっとしてみたいなと思っております。素敵な30分を Love for All Things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
今日もですね、実は先週に引き続きまして、はい、食生活で腸を元気にする第2弾ということでね、はいはい、お話したいと思うんですね、
はい、
まあ、健康の意識はもう皆さんも最近かなり高まっていると思いますし、
そうですね、
食事の意識もね、
はい、
あのいろいろ注意されていると思いますけども、
はい、
今日はですね、健康長寿食の3つの条件、
はい、
ということでね、
はい、
これ何かと言いますと、皆さんもご存知の通り3つのうち1つ目、低脂肪、
はい、
それから適度なタンパク質、
はい、
そして3番目がですね、
はい、
食物繊維ね、こういう、はい、あの3つのですね条件を満たしている実は食材というのがですね、
はい、
もう一度皆さん改めて認識してほしいんですけども、
はい、
豆団ですね、豆さん、
あ、お豆さん ね、
うん、この豆類をですね、
はい、
食べることによりましてね、今言いましたように、健康長寿食の3つの条件を満たしてますし、腸内あの環境ですね、
はい、
善玉菌を増やすというのもですね、はい、非常に豆がパワーを発揮します。
なるほど。
で豆でもですね、まあ、いろんなお豆さんあるんですけどね、はい、特にあのいいと言われているのが大豆、
はい、
これがですね非常にあのバランスの取れた畑の肉とも言われてますけども、
はい、
あの大豆というのは非常にいいですし、まあ、豆を使ったものって言いますとね、まあ、改めて言いますと豆腐、
はい、
ね、それからこれも高野豆腐ですね、
はい、
それから納豆、
はい、
味噌などがですね、はい、豆の原料になっておりますので、
はい、
今申し上げたあの豆腐とか味噌とか納豆とか皆さんあの意識して取られていると思うんですけども、まあ健康長寿を目指すためにですね、ぜひともあの 食材に、毎日取り入れていただきたいと思います。それからもう一つですね、
はい、
大豆のですね、まあ、凝縮されたものというおから、これ私もね実はおから少し正直苦手なだったんですけどね、おからを使う3つの理由というのがありましてね、おからは実は豊富な不溶性食物繊維があの含まれてまして便秘改善、
あ、
それから2番目がですね大豆イソフラボンと言われますシミやね、骨粗しょう症のですね、うん、はい、予防になると。
なるほど。
そして低カロリーで低コストな、
あ、そうですね、う
ん、で栄養価が高いということで、
はい、
ぜひ皆さん食事におからもですね取り入れていただいて、ね、さらに健康に結びつけていただきたいと思います。
はい、あのうちはねあのソイミートを使うので、あ、
いいですね、それも、
はい、はい、あのベジタリアンなのでね、結構大豆は食べますね、
はい、
あの豆乳とかね、
うんうんうん、
それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね、はい、Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ腸がきれいになったならこれお肌きれいなべっぴんさんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのは C エルビス・コステロさんの曲です。これは今日はね、広島県の福山市から私の大事なお友達の増正彦さんからのリクエストでした。ありがとうございます。これ知ってます？
はい。
ね、ノッティンヒルグの、いい曲ですね。はい、ノッティンヒルグズの恋人たち、やったかな？恋人、やったかな？っていう映画の主題曲になっておりまして、これはもう、ハッピーエンドみたいな、ダブコメディ。
ああ、はい、なんかこう、ほっこりするような曲ですね。
そうなんです。ぜひこれは見ていただきたいですね。はい、これを思い出すような、主題曲ってね、はいはい、そうですよね。はい、そうしましたら今日はね、5月2日に、開催されましたイベント奈良でのね、はい、港健次郎祭りというイベントで、すごいイベントですよねこれ ね
、
はい、これ監督がね荒木栄の歌が聞こえるという映画制作されたんですけども、
あ、港監督が、
はいはい、それもうだいぶ前ですよ、10年ぐらい前、その、映画が上映されたんですよ。で、これはですね、今制作中の高次脳機能障害を題材にしたね、はい、ドキュメンタリー映画の命見つめて、今、もう撮影入ってるんですけど、これに私はナビゲーションと音楽担当するんですけれども、この映画のプロモーションでお伺いしました。
はい、
それで、荒木栄さんのね、曲をここでちょっと歌ってか歌唱指導みたいなね、してくださいって言われたんですけど、うん、曲はあまり知らなくて、で、まあ、ちょっと譜面をね、入手しまして、ちょっと弾いてみたんですよ。
はい。
そしたら、こうなんて、めちゃくちゃしつこいんですよね。なんか、前から知ってましたけど、その、ヒダルカの映画でね。うん、ちょっとなんかこうなんていうかな、ずっと頭に残る曲なんですよね。で、なぜかなと思って楽曲分析をしてみたら、うん、なんかまあ、普通 ABA ってなってたりとか、
はいはい、
ABBBCA ってなってたりとかするもんなんですよね、まあ、曲がね。ところが荒木さんの曲って詞をこう先に作られたというか、はいはい、詞をすごく大事にされてて、うん、で言葉に曲がついてる感じなんです、はいはい、だから母だったらちゃんと母っていう風に下に下がってたりとか、
うん、
そうだよねってなったらそうだよねっていうようなメロディーが、そういうことをちょっとお話しさせてもらったんですけどね。なんかちょっとここで、そうですね、例えば花を贈ろうっていう曲あるんですけど、これもやったんですけどね、例えば最初吹雪の夜を歩いてきたっていうメロディーがあるんですね。ちょっと弾いてみますね。
はい、
こんな感じなんですけれども、これ吹雪の夜を歩いてきたっていう歌詞が、はい、吹雪の夜をってちゃんと歌詞の通りにメロディーが鳴ってるんですよ。わかります？だからきっと詞を先に作ってこううまくいったんだろう、だから歌いやすいんだろうなっていうお話をしたんですけれども、まあ、ちょっと今ねこのパソコンのピアノなので、
はいはいはい、
音がすごく悪いんですけど、
だから皆さんこう解説聞いて喜んでおられたと聞いたんですよね、
なんかねすごく喜んでいただけたのでよかったかなと思って、それとね、はい、その後に奈良県の天理、
はいはい、
天理駅の近くのシンフォニアってお店に関係者の数人で行ったんですよね、連れて行ってもらったんですけども、そこのママがですね、本当に自然派食材を使って ってる食品、ん、食べるものを、
はあ、
こう提供してるお店で、
ミサップにとってはも
う、そうなんです、
とても嬉しいお店ですね。
そうなんです、もう言ったら、うん、もう本当にママといろんな意気投合してしまってですね、でそこでこういただいたね、
はい、
こう紙が持って帰ったんですけどもね、こうなんかチラシもらったんですよ、
うん、
でそれをすごく興味深かったのがね、これ世界地図が示す一度も戦争してない国、
あ、これさっきね、そう、すごいですねこれ。
そうなんですよ、うん、真っ黒けですよこれ、世界、第二次世界大戦以降に戦争していない国を、戦争した国を色塗っていったのかな、
うん、
そしたらこれ白色がね、戦争してない国なんですよ、ほとんどないんですよね、
は
い、
ねえ、
うん、
もう真っ黒、世界中真っ黒けになってますよ、そうそうそう、戦争ばっかりしてるんですよこれ、
ね、
はい、
日本、ブータン、スイス、オーストリア、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドなんですって、戦争してない国が。
第二次世界大戦後に、
そう、
戦争してない国、そんだけしかない、
そんだけしかないんですよね、びっくりしましたね。なあ、やっぱりこれね、そういうことも考えなきませんね。
ねえ、もうなかなかそういう、ゆっくりとね、そういう考えるといいますか、
はい、
第二次世界大戦後でほとんどの国が戦争してるなんて、その意識がね、
はい、
まあ、日頃ニュースでいろいろ、まあ、そういう紛争の、ね、ニュースありますけども、これはちょっと改めてね、
そう、本当に、
まあ、いろんなこの今世界情勢というのはもうコロナ禍でまた大変になってますけど ね、考えさせれる資料ですねこれは、
ね、
はい、
なんか世界、日本がね、
うん、
こう世界の形になってるとか、いろんな面白いこう、ね、チラシをいただいたんですよ。
いや、そこのママすごいですね。
そうなんです、
なんていうんですかね、グローバルな資料をお持ちなんですね。
そうそうそうそう、 もうね持って帰ってちょっと、
うん、
読んだんですけれども、本当面白くて、
はあ、
まあ、今度またね、時間を見つけて、コロナが明けてからね、
うん、
お伺いしようかと思ってますけども、なんかやっぱり奈良といえばこう神社がたくさんあったりとか、昔の都やったからかな。
そうですよ ね、神社お寺ね、
はい、
もうほとんど奈良とか京都 ね、
そうですね、
すごいですもんね、
うん、
数といいますかね。
そうで、こう車で連れて行ってもらってる間にね、
はい、
ここが古墳ですよとか、
はいはいはい、
ここが神社すごくこうパワースポットの神社ですよとか、ね、三輪山ってあって、
はいはいはいはい、
三輪そうめんの、
ね、
はい、発祥っていうんですか、
はい、
でこう三輪山のところにこうなんていうんですかね、鳥居があって、
私も行きましたよ
そう、はい、言ってはりましたから、
はい、
どんなんですかそこは。
もうね、
うん、
この神聖さといいますかね、
あ、
もう独特の雰囲気がありましてね、まあ、私どもこうビジネスしてましたら
ね、
これも一度は皆さん行かれてる方多いと思うんですけどね、こちらの神様はね、
ええ、
どちらかと言いましたら、お金のね、
あ、
資金繰りのことをお願いしに行ったらいいと言われたんで、
はい、あ、なるほど、
早速もうあれ何年前か行きましたですけどね。
どうでした？
それからね、
はい、
私もいろいろとビジネス的には宿泊してますけどね、
ええ、
了解してきましたねやはり。
あ、じゃあちょっと行こうかな、なんか芸能の神様とかって言って、
ね、
おっしゃってましたね。
そうですよね、
はい、
芸能の神様でもいらっしゃいますけど、我々はこうビジネスしてるね、
はい、
ものからしますとですね、
ええ、
そういうお金にまつわることもね、まあ、商売繁盛も含めてだと思いますけども、
なるほど、
ぜひ皆さん一度行かれたらいいかなと思いますね。
三輪神社ですね、
はい、
はい、で、やはりこう古墳もね、
うん、
すごくたくさんあるらしくて、
そら奈良はもうすごいですよ、
ね、で卑弥呼が卑弥呼の墓じゃないかって言われてる古墳の横も通ったりね、
なるほど、
もう面白いですよね、
まあ、奈良はね、皆さんご存知、奈良公園鹿、
あ、
ね、
あ、鹿って言えば、
もう鹿といえばですねもう
神
様の使いと言われてるんですよ。
そうそうそう、これ不思議なもので ね、キリスト教でも神様の使いなんですね、これ
ですから私もね、やっぱり鹿に対してはですね、まあ、常になんかこう愛情を持ってね接したいなと思ってますし、今野生の鹿にもですね、少し最近
お友達ですよね、
ご飯をあげたりしてお友達になってますけどまあいずれにしましてもね、やっぱり神様の使いみたいなね、奈良公園にはだからもう鹿がいっぱいいてるじゃないですか。
そうそうそう、
ね、
殺さないんですよ ね、奈良とか、
はい、
そういう神社の周りは殺してはいけないっていう、
日本にね、
はい、
神社の数ってどれぐらいあると思います？ これがすごいんです。ですね、私もね、改めて、調べたんですけどね、これ、小さい神社も入れましたらね、10万あるって言われて、
そんなにあるんですか、すごいでしょ、日
本は。ですから、お寺入れますとね、もうどんだけ、ね、日本は、
そうですね、
神社とお寺のね、数が多いかと。
なるほど。昔は仏閣寺院全部一緒でしたからね、お寺も神社も同じように、ね、はいはい、同じところにあったらしいですよね、仏閣神社とね。そう考えたらもっとものすごい数だってことですよね。
ね、そこに、まあ、その数の中でもやっぱり、奈良とか京都にね、かなり、
はい、集中してるわけ、
数多いということは、まあ、私もちょっといろいろ調べたんですけど ね、はい、
なんか茨城の方のなんとか神社、ちょっと今思い出せない、そこからこう奈良にいらっしゃった、最初の天皇さん、
はいはいはい、
神武天皇とか、ちょっと間違えてたらあかんから言われへんけど、なんかそういうのがなんか茨城の方から来たとか、
なん
かね、そういう日本書紀やったかな、に書かれてましたね。なんか古事記やわ、古事記。
だけど、さっきもさっき の奈良にね、はい、5月2日に行かれて、はい、またそのいろんな、
ご縁が ね、
ご縁ができて、また、はい、先ほどのね、
そうなんです、
資料といいますかね、
はいはい、これちょっともっとね、深読みしてみようと思って。
やっぱり奈良で ね、そんな立派な資料がやっぱり、はい、お持ちだということで、ね、非常に感動しましたですけどね。
天理のね、シンフォニアってお店、はい、
私も今度また
行きます。ぜひ行きましょう、はいはい、それでは岡本美沙のラップフォーオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でご紹介させていただきます。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
はい、天理のシンフォニアで調べてもらったら出ます。
はい、
来週もこの時間に
Love for all things。